ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
さあまーちゃん、
はい、
9月は第5週があるということで、
はい、そうなんです
ね、この5週についてはスタジオで、
はい、
これまでの回の振り返りということをするんですけれどもね、
はい、
で、うん、でまあ前回第5週があったのがこれは7月か。
そうです ね、第5回目の放送の時にも総集編で
やりましたね、
はい、お送りしましたけれども、
はい、だからまあ今回は総集編というのは第6回から第11回ということで、
はい、
簡単にこう振り返っていきますと、
はい、
第6回が中央図書館でしたね、
はい、う
んうん、第7回男女共同参画センター、第8回ガヤインのマントエ、
うん、
第9回三木平井山観光武道園、第10回兵庫県広域防災センター、そして第11回鍛冶屋橋ということで、
はい、
まあこなしてこうラインナップ見てみたらいろんなとこ行きましたね。
はい、結構テクテクしましたよ。
そうですね。
はい。
まあ、中でもちょっと待って、このテクテクマップ的には、
はい、
変わったところ、変わり種のところというのは、行政機関を回らせていただいたというのが、ちょっと変わり種やったりするかな。
そうですね。うん。うん、
第6回の中央図書館、
うん、
第7回男女共同参画センター、そして、第10回の兵庫県、広域防災センターですか、
はい、
いうでいうところでね。
そうですよ。
そうですね。
なかなか普段触れないところにね、
そうそう、
ちょっと入らせてもらったり、うん、お話を聞かせていただいたりで ね、
そうですね、
私たちもああそうだったんだなっていう話がね、まあ、いくつかあったわけですけれども、はい、
ね、中央図書館なんでね、こう改めてね、うん、
そう、なんかその時初めて、
うん、
足運んだみたいな話でじゃなかったでしたか。
まあまあそんなことはないんですけど、
はいはい、
まあ、あれは一応こう番組上ね。
ああそうでしたか、失礼いたしました。まあでもなかなかね、こ う、
そ う、 そう
ゆっくり話をお聞きする機会もなかったんでね、
う
ん
う
ん、
図書の借り方っていうのをね、ご存じない方もおられるんじゃないかなというのでね、うんうん、
はい、
あえてねこう初めてここに行きましたという体でねやらせていただいたという次第なんですけどね。
はい、
まあ、図書館はこうさておいて、まあ、その隣にあります男女共同参画センターっていうのはね、
はい、
もう本当にこう何をするところなんかとか、
そうなんですよ、
まあ、ともすればこう男女共同参画センター自体ね、
うんうん、
初めてあそういうところがあったんですかということをね、今回の番組でお知りになられた方もひょっとしたらおられるんちゃうかなと思ったりしますんでね、
はい、
うん、なんかこうご参考になさっていただけたらよかったかなと思ったりしますけどね。あとはもう何ですか、もう一つの、兵庫県広域防災センター、
はい、
おもろかったね。
そうですよ、
うん、
競技場の下もね、
そうですね、
倉庫になっているということでそこも入らせてもらったんですけど、
うん、
まあ広かったですよ
ねえ。
うん、
まあ9月はね、9月1日が防災の日、
はい、
9月は防災月間というようなこともあって、三木と防災を掛け合わせて、まあ、三木でもその防災を感じてもらえるところがあるんですよというようなことでこうご紹介をしたかったのがこの兵庫県広域防災センターということになりますけれども、
うん、
で、まあ、今お話がまーちゃんからね話をしてくれたのがその陸上競技場が、はい、実は備蓄庫になってて、
ね、観客席の、うん、まあ、スタンドのだから下ですよね。
そうですね、
うん、
うん、でそこにもまあ本当にアルファ化米とか、
はい、ありましたありました、
ね、毛布もあるし、うん、トイレもあったりとか、
あそうですね、トイレも仮設用のトイレもあとお風呂もありましたね、
うん
うん、
そうね、だから あそこは、まあまあ、普段ね、皆さん、お使いになられてる方、大勢おられると思います。公園ですからね。
うん、うん
うん。で、そこでは、こう、スポーツなんかで、こう、汗を流していただいて、楽しめるところだったりすると思うんですけども、
はい、
いざ災害ということになると、そこが、こう、兵庫県の災害の拠点になって、
うん、
そこから、皆が、こう、出動するとかね。ね、
物資とかが運ばれていくっていう話でした。
そうですね。いうことでしたね。はい、ちょっとこう、その同じ敷地内にあるビーンズドームの話もあったじゃないですか、
うん、ありました、
ね、本編の方ではビーンズドームあまりこう触れられてはなかったんですけども、あのビーンズドーム、テニスの世界大会が行われるところやったりするんですけども、
うん
ね、大坂なおみがあそこでね、来たりとか
されたり ね,
ね錦織がここに来たりとかいうていうこともある、そんな世界大会ができるテニスコートだったりするわけですけども、
はい、
まあ、そこが、ひとたび災害というようなことがありますと、そこにこう物資がこう運び込まれてきて仕分けがされて、そこから、その被災地に向けて運び込まれるというようなことでしたね、
はい、
うん、で、あれだけ広いですから、ヘリコプターのヘリポートであったりとか、
そうだそうだそうでした、
あ、いうということもあってね、まあ、ちょっとこう、その防災公園の防災公園たるゆえんを教えてもらったというような感じだったね。
そうでした。はい。
ほんま、そんな片鱗を見せてもらったんですけども、
はい、
まあ、防災学習というのもそこでできると。
あ、そうですね。講座とかもいろいろ、はい、開かれる
ということで、
うん、
まあ、僕らが見せてもらったその備蓄庫についても、その防災学習の一環で見たいんですけど、いうことをおっしゃっていただいたら、見せてもらえるということですから、うん、ぜひともちょっとこう見ていただけたらなと思うんですけどね。
はい。
はい。それから面白いところにもこう切り込んでいったんですけどね。
はい、そうです ね,
ね8月、まあ、今年は8月の23日になりますけれども、うん、夏の恒例行事ガヤインの満島絵、
はい、
うん、この満島絵のね、
うん、
始まりというのを、
そう、
まあ、どういう思いでこの満島絵が始まったんですかというのを前住職の岡本光道さんにお聞かせいただいて、
うん、
まあ、しっとりとした口調でお話を聞かせていただきました。
そうですね、はい、
1995年1月17日阪神淡路大震災があって、その阪神淡路大震災の折に、まだ夜間の夜学のね、先生をされてたというようなことから、お亡くなりになられた犠牲者の方々の、
うん、
うん、と送りたいと、
そうですね、弔いにということでね、
というようなことで、うん、ね、神戸長田の方までバイクを走らせて、
そう、一人でね、
行かれてたというような話でした、うん、で四十九日の間まで、何やお花が手向けられているところを中心に回ったと、
うん、
結構いろいろ回ったなと思ったけども、その数が300を下回ったというようなこと で,
そ, で,、ね、う
ん、でその時に報じられていた、阪神淡路大震災の犠牲者の数が3000というふうに言われてて、いや、もうわしの気持ちで何かできないだろうかというようなことから、そのガヤインの満島絵、ちょうどね、送り盆ということで ね、
うん、
地蔵盆になるんですけども、その時に、ガヤインの満島絵が満島絵で置いて、何ですか、その阪神淡路大震災の御霊を送るというような
回としてね、追悼の意味も込めて ね
言うていうのが始まったんですというのをこう聞いて、そうですかと、まあ、その三木と阪神淡路大震災ってあんまりこうリンクはしないのかなというふうなことを思いましたけども、いやいや、三木で行うのは、まあ、これは言うたらたまたまなことで、住職の思いでもってそういう行事が行われたんだと、始まったんだということを聞いた時に本当に感動というか、
そうですね、
すごいなというようなこともね、思いましたね。小さなお子さんたちに、ろうそくではないけれども、灯籠をね、
あ、そうそうそう、作ってもらおう
と、というようなことで、うん、まあ、最初の時に、まあまあ、あけぼの保育園、当時のね、
はい、
今、あけぼの認定こども園ですけども、作ってもらおう言うて、まあ、お願いしに行ったところ、まあ、30個くらい作ってくれたらええかなというふうに思っていたら、うん、なんと、まあ、300個作ってくれると、
ね、想定以上にね、園児の皆さんが頑張ってくださったということでね。
そうですね。
それに答えなあかんということで、自分もこう木枠を作るのが大変だったという話をね、住職されてましたけども、
言われてましたけどね、うん、はい。で、まあ、小さな子どもたちがそれを作ることによってね、まあ、その中でも、まあ、裏話的にこう話があった話ですけども、その時こう気持ちがね、分からなかったとしても、まあ、なんでその、マントへの灯籠か、灯籠を作るのかっていうのが分からなかったとしても、後々にああこういう阪神淡路大震災がきっかけとなって、こういったことに我々もそういうお手伝いをしてたんだなというのが後々に分かるというようなことで、うん、ああいいことをされてるなというようなことを思っていましたですね。
はい、
はい、それから行きましたのがね、平井山の観光ぶどう園。これはまあ我々おいしい思いをさせていただきましたですよ、はい、
ちょうどもうぶどうがもう出だすよっていう頃にね、取材にお邪魔しまして、
うん、そうですね、うん、本当にまあ観光ぶどう園、昔はもうたくさんのところで観光ぶどう園って開かれてもおりましたけども、
はい、
ね、今この三木平井山観光ぶどう園とそれから里脇の観光ぶどう園のみということになっておりますんでね、うん、まあ、今年はコロナの影響でちょっとこう心配だというようなことで、集団でね、団体か、
そうですね、バスでいらっしゃる遠方の方のね、うん、お客さんが今年は少なくて心配ですっておっしゃってました、
う
ん、
ね、う
ん、
おっしゃっておられましたけどもね、まあ、僕もちょっとこうぶどうに携わらせていただきましたけども、
はいはい
はい、観光ではないんですけども、うんうん、まあ本当にたくさんの お客様にお越しをいただきまして、連日、うん、なんですか、直売所の方は、
はいはい
はい、もう12時になったら完売しとるという、
あ、もうにぎわってますね。やっぱり皆さんブドウを楽しみにして待ってますからね。
そうですね、
うん、
まあ、ちなみにこのブドウですね、ブドウブドウ言うて言うておりますのは、はい、三木の特産がブドウやからね。
そう、
うん、昔はベリーエやってんて、
あ、でもそうなのかな、でも最近あんまり聞かないですよね、うん、ベリーエも ないことはないんですけど、
うん、でそれがこうベリーエ、ピオーネ、
あ、そうだそうだ、
富士みのりね、あ、ブラックビート、紫玉、
うん、
そしてもう高級ブドウと言われておりますシャインマスカット、
はい、
皮ごと食べれるね、緑色のブドウ、
ね、甘くて美味しいんですよ、
ね、
大粒でね、どのぶどうも、
そうそう、
もう丹精込めて作ってくださったなっていうのがすごい伝わります、
うん、そうですね、うん、まあ、これからもそのぶどうというのはね、三木の特産であり続けてほしいなというようなこともありますんでね、うん、まあ、我々もこの、ラジオを通じて、そのぶどうのことについてね、いっぱいこう発信していけたらなというふうなことを思ったりするんですけど、
はい、
ちなみに、まあまあ、もうシーズンは終わり、はい、終わりに近づいておりますけども、うんうん、美味しいブドウの見分け方いうのがあるね。
あ、教えてほしいですね、
うん、美味しいブドウの見分け方、白い粉が吹いてると、
あ、ブドウの表面に
粒
の、
あ、そうそうそう
そ
う、
あ、はいはいはい、
それがええねんって、
おお、なるほど、
いうようなことで、あと、まあ、もう一つね、まあ、すごい見分け方ではないんですけど、
うんうん、
やっぱりその直売所、
はい、
直売所やっぱりこうね、覗いてほしいね。
お、
うん、というのはね、
はい、
もう知らない人は絶対損をしている、
うん、
もうてんこ盛りやからね。
あーって、なんか聞きますみんなそういう話を。
そうそう、
直売所の方がええよって、
だから、まあ、そういうのをね、ぜひね、
ちょっとお得なんですよね。
そう、お得、絶対お得ね。まあ、今年はその新型コロナウイルスの影響下にありましてね、あんまりそのなんていうかな、試食というのができませんでしたけどもね、試食とかで一緒にね、まあ、作っておられる生産者の話を聞きながら、食べていただくこともできるんで、ええんちゃうかなと思ったりしますしね。さあ、そして最後、鍛冶屋橋、
はい、
ね、新しいところをテクテクと歩かせていただくのはほんまに気持ちよかったなと。
いや、本当にね、その時もちょうどいいお天気だったので、川からのいい風と、
そうですね、
うん、景色も良かったですよ。あ、
キラキラと輝くね、水面ですよ、
うん、ほんまに。
で、そして上流か、
はい、
上流の方を見渡していきましたら、そしたらこの三木市役所が
そう
ね、そびえ立っとるんだな。
そう、でーんと見えるわけです、丘高いところからね。
ほんまにね、
うん、
お、これってほんま三木市役所、えらいランドマークやなと思って、
あ、結構目立ってましたもんね。
そうやね、
うん、
言うていうようなことでね、これからも我々いろんなところにね、顔を覗かせていきたいなというふうに思っておりますので、
はい、
ぜひとも皆さん、あなたのところに行くかもしれませんからね、よろしくお願いをいたします。サルトルの三木テクテクマップ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ルトルのミキテクテクマップ。今回は第6回から第11回までの内容をおさらいしました。今度は2人でテクテクどこへお出かけするのでしょうか。次回もお楽しみに。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。